この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、立ち読み人の慎吾です。私にとって今日は2016年4月21日木曜日です。熊本県は熊本地震を受けて見直しが必要だと判断し、熊本は地震の安全地帯という記載が含まれていたサイト企業立地ガイド熊本を昨日削除したとか、熊本では過去120年間マグニチュード7以上の地震が発生していないことを強調していたようなんですね。でもこれはおそらく大きな間違いで、120年以内に起きることしかもしれない、そういうふうに考えるべきなんですよね。では雑誌チェックです。今日4月21日の三つ星記事は週刊文春24ページ、見出しは熊本大地震不都合な真実、原発は本当に大丈夫か。震源が断層帯に沿って飛び火するという予測不可能な動きを見せている熊本地震、その延長線上には国内で唯一稼働中の仙台原発があります。そのリスクを検証する記事、ポイントをピックアップします。福島第一原発の事故から震動や津波対策というのは強化されましたが、日本の原発にはまだ3つのリスクがあるそうです。1つ目は災害、とりわけ火山のリスクです。仙台原発は過去に巨大噴火を起こした桜島周辺のアイラカルデラなどに囲まれた火山銀座の内側にあります。宮殿は1万2800万年前の桜島薩摩噴火を想定して、敷地内に火山灰が15センチ積もっても仙台原発は耐えうるというシミュレーションを規制委員会に提出していますが、問題なのは火砕流が及ぶことはないとしている点です。鹿児島大学の井村隆介准教授はこんな風に話しています。
3万年前と10万年前に火砕流がこの敷地に流れた明確な痕跡があります。600度から700度の火砕流が流れ込むと建屋が壊れるかもしれませんし、周囲に作業員が近づけなくなり、弁と排気ができず水蒸気爆発を引き起こしてしまいます。火砕流に対して原発は打つ手がないんです。
続いて2つ目のリスクは住民の避難計画の実効性です。薩摩仙台市長は避難の際に九州新幹線を活用すると明言しましたが、今回の熊本地震で脱線するなどして全線復旧のめどはまだ立っていません。勝田忠博明治大学准教授はこんな風に話しています。
九州新幹線の仙台駅は原発から東に12キロのところに位置しますが、そもそも有事の際放射能汚染の危険性が高い地域に新幹線を乗り入れさせることができるでしょうか。でまたこの地域は偏西風の影響で風が西から東に流れます。噴火による原発事故が起きれば火山灰と放射性物質が一緒に降りかかってしまいます。
そして伊方原発のわずか6キロ北側に通っているのが四国から紀伊半島を横断する国内最大規模の活断層、中央構造線断層帯です。それについて岡村誠高知大学特任教授はこんな風に話しています。
今回の震源はこの延長線上にあります。震源は熊本から北東へ移りましたが、どこまで伝播するのか今の地震学では予知ができません。
最後に3つ目のリスクです。それはヒューマンリスク、安全神話が大災害を招く可能性です。例えば宮殿が新設を中止してしまった仙台原発の免震重要棟です。宮殿は2013年7月に仙台原発に免震重要棟を建設し、その中におよそ620平米の緊急時対策所を作るとして規制委員会に審査を申請しました。ところが再稼働された後の2015年12月その建設を取りやめると表明、現在も建設の予定はありません。その代わりに宮殿は耐震構造で平屋建ての暫定施設を新設して、これを対策所に格上げしました。 免震棟は耐震棟よりもコストがかかるためだと思われますが、安全性よりもコストを重視する宮殿の姿勢は極めて危険だと言えます。そして今日21日の午後11時20分ごろ、四国沖で地震がありました。高知の室戸市で震度3を記録しています。熊本地震の震源が中央構造線に沿ってさらに東へと移動しているんでしょうか。なんとも不気味な動きです。
海外からの寒波はペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。